心と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海周平さんとお送りしていきます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回は、汚れている血液をきれいにするという改善方法について教えていただきましたけども、今日はどんな話題でしょうか。
はい、前回のお話はですね、はい、血液をきれいにする方法ということでいくつか紹介したんですけれども、はい、まあ、それによって体温も上がって、うん、免疫力も上がって、病気にかかりづらくなるというお話をしましたよね。
はい、
で、今日はですね、もうちょっと進んで、
はい、
じゃあ薬がいらない、自分で治せる方法っていうのはないのかなというお話をしていきたいと思うんですが、やっぱり前回の話とちょっとこう続いてるんですよね。
はい、
というのは例えばですね、発熱、熱が出る、
はい、
まあ、微熱もそうですけど、これっていろんな病気の前兆だったり、
風邪とか
するんですよね。
はい、
で、なんでじゃあ熱が出るんだろうっていう、そこからちょっと考えたいと思うんですよ。
はい、
例えばそうですね、なんで熱が出るのかなっていうふうな、すぐ思い浮かぶイメージってありますか？
体の中で菌が戦っている、
菌が戦っている
なんかこうそれがエネルギーとなって、
なるほど、
お熱になるのかなっていうようなイメージ。
あ、こう一生懸命動いてるからですね、はい、熱になるんじゃないかと、
はい、
確かにそんな感じします。
あ、そんな感じ、
そんな感じしますよね
実際は、
実際もそうなんですけど。
あ、そうなんですね。
そうなんです。バイ菌っていうか、
はい、
ウイルスとか細菌とか、
はい、
そういったものって体にも入り込んだりはするんですけれども、うん、
はい、
それがちょっと体から外して考えてですね、
はい、
そうですね、例えばあまり綺麗じゃないところ、うん、ドブ川とかね、それから、まあ、ちょっとゴミがたくさんあるような場所とか、うん、
はい、
こういうところに菌ってたくさんいるんですよ。
うん、
綺麗なところよりも、うん、あまり綺麗じゃないところの方が菌って多いですよね。うん、なんで多いんでしょうかね。
なんで多い
なんでそういうところの方が綺麗なところには少ないのに、
はい、
そういったところには多いのかっていうふうに考えると、
物が腐ったものとかがあるから、
ね、おそらく食べ物があるとかですかね。
はい、
で、結局じゃあその菌の存在意義っていうのは何かっていうことなんですけど、
はい、
おそらくですね、掃除屋さんなんですよね。
菌が、菌が掃除屋さん。
掃除屋さん、綺麗なところは掃除しなくていいですから、
はい、
菌もいない。
うん、
でも、ちょっと汚れてるところは菌が掃除をしなくちゃいけないので、うん、要はその、地球の掃除屋さんっていうふうに考えたらいいんじゃないですかね。
うん、
で、そういったことでその余剰物、
はい、
実際そのなくてもいいものを分解して土に戻してあげるっていうのが多分その菌の仕事だと思うんですよ。
うん、
で、そう考えた時にですね、じゃあ人間の体で、同じように考えた時にですね、体の中の状態が汚れていたら、これ菌って、ね、
はい、掃除してくれてる、
してくれてるわけですよ。ということはその発熱とかですね、
はい、
炎症とかですね、
はい、
痛みも、まあ、腫れもそうなんですけど、結局そういうものの原因っていうのは自分の体の中がもしかしたらちょっと汚れているのかもしれない、という可能性はあるんじゃないかということなんですね。うん、
そうか、じゃあ熱が出た時にはもしかしたら自分の中 の, こう汚いものをきれいにしてくれてるために熱が出ているんだっていう考え方ですね。
は
い、
おそらくね、掃除してくれてるんじゃないかと思うんですよ。だから昔生態協会の創始者の野口先生という方がですね、はい、風邪と下痢は体の掃除だっていうふうにおっしゃってたんですね。ですから風邪をひいて熱を出したり、うん、下痢をして、便を出したりということでもって体の掃除をするんですよと。
はい、
だから決してその悪いもんじゃないっていう話をされてたことがあるんですが、やはり同じことだと思います。
そっか、じゃあその掃除してくれているところを薬飲んで止めちゃわない方がいいっていうことですかね。
なるべくであればですね、薬は飲まないか、飲んでも少なめにして、自分 の, その浄化作用っていうのを助けてあげた方がいいんじゃないかと思います。
はい、
じゃあどうして体が汚れるのかってことなんですけど、 おそらくね、これは過食じゃないかと仮説を立てられるんですよ。
食べ過ぎ、
食べ過ぎないとたまるのもないですもんね。
そうですね、
有効に活用されちゃうんで、でもそれ以上に食べちゃうと結局行き場のないものは貯められたりするわけで、
そっか、
というふうに考えると多分、ね、食べ過ぎっていうのは結構いろんなものの原因になってるんじゃないのかなというふうに思います。
気をつけないといけませんね。食欲の秋ですしね。
食欲の秋ですしね、はい、なんか食べました？
梨とか食べました。
梨とか、はい、あれあとは食べて
サンマとか食べました。
サンマとか食べました。あのサンマの梅煮って知ってます？
あ、はい、聞いたことありますけど、あんまり食べたことはないかな。
あれね美味しいですよ。
そうですか。
あの梅干しと一緒に煮ると、はい、あの骨まで食べれちゃうんですよね。
へー、そうですか。あの背骨のところ
も、背骨もものすごい柔らかくなるんで、あのぜひお試しください。
わかりました、はい、突然。
あの生姜も使えますから。
あ、そうですか。
田島家のレシピにね、
レシピに加えたいと
思います。ぜひぜひ、もう生姜好きの田島さんですから、はい、ぜひ加えていただいて、はい、まあ、そういうあの旬の食材が美味しい時期ではあるんですけど、うんうん、はい、やっぱりあの食べ過ぎはちょっとね注意しなくちゃいけません。
そうですね、
はい。で、食欲がない状態っていう時って経験ありますか？
はい、うん、やっぱりあの具合が悪い時とかは食べたくないですよね。
風邪の時とか、
風邪の時とか、お腹痛い時とか、
うんうん、お腹痛い時は食べたくないですよね。
そうですね、ぐらいですかね。
ないです。あの体調の良くない時ってなんか食欲が出ないっていう方多いんですけど、
う
ん、でこれはやっぱり、ね、意味があるんですよ。
うん、
やっぱりね、過食なんですよね。
そっか、入れないようにしているってことです
ね。入れないようにしてるんですよ。で結局あの食べ物を入れないことによって、はい、エネルギーを一応 休んでる状態ですから、うん、あの直す方向にまず持っていくっていうのが一つです、うんうん、でもう一つはやっぱりあの、普段食べ過ぎてるものをストップして、はい、あの体をこう調整するっていうことなんですよね。なのでやっぱり原因はね、食べ過ぎなんですよ。
あー、そっか、そうなんだ、食べ過ぎちゃってるんですね。
まあ、なのでちょっとねこの辺を気をつけていただくというのが、
はい、
あの本当に根っこですよね、予防医学の。
あ、そっか、うん、元の本当に元ですね。
本当に元なんです
ね。
で、まあ、これはね前にも多分ちょっとお話したことあると思うんですけど、
はい、
食べ過ぎないためのコツ、うん、っていうのをちょっと前お話ししたことがあるんですけど、
はい、
なかなかね皆さんこれ難しいらしくて、あると食べちゃうんですよね。
あー、そっか、じゃあ買わない。
買わない。そして並べない。
並べない、はい、
っていうのが一番なんですけど、ただそれもなかなかっていう方はですね、その前にお腹いっぱいになっちゃうといいんですよ。
へー、そうですか。食べちゃっていいんですか？
っていうのは、はい、量がお腹いっぱいでも、はい、少ない量でいっぱいになるというわけですよね。
おー、そっかそっか。
でこれはどうすればいいかっていうと、はい、実は一口につき30回以上噛む。
あ、はいはい、そうです、そうです、はい、
そうです、そうです、
はい、そうでした、はい、
そうなんです、はい、そうすると自然にあのお腹がいっぱいになっちゃうので、
うんうんうん、
食事量が自然に減ります、
うん、
そうするとあの過食状態がなくなりますので、
はい、
血液の汚れ具合も少なくなるというふうになりますね、うん、
なるほど、
はい。ですからまあ基本的にその薬のいらない自己治療法っていうのは、
はい、
食べ過ぎないということに、尽きるんじゃないかと思います。
そうなんですね、はい、シンプルですね。食べ過ぎない、
食べ過ぎない
自己治療法なんですね、これが。
まあ、あとはね、それぞれ例えば風邪の時はじゃあどうしたらいいとか、皮膚に炎症があった時はこうしたらいいとか、で便秘の時はこうした方がいい、これは細かい食べ物の工夫なんかがありますので、このあたりはまた、はい、次回からちょっとずつまた紹介したいと思いますが、
わかりました。
今日はとりあえずはその過食をしないことが何よりの病気予防になりますよと、
はい、
食欲の秋ですけど、
そうですね、
気をつけてくださいね、というお話にしときましょうか。
はい、わかりました、はい、そっか、食べ過ぎが体 その老廃物溜めてしまってる原因なんですね。
が一番大きいんじゃないですかね。
菌は掃除屋さんなんですね。
掃除屋さんです。
勉強になります、
はい
心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美周平さんとお送りしました。